こんにちは。関西学院大学総合政策学部4回生の牧野遥です。本日は、消えない広島の原爆の記憶というテーマでお送りいたします。このテーマを選んだ理由としましては、まず私自身が広島で育ち、広島の原爆について小学校の頃から学び、その学んできたことを少しでも多くの方に知っていただきたいと思ったことです。また、もう一つこのテーマを選んだ大きな理由があります。毎年8月6日になると、広島では原爆一色で、自然と原爆について広島県民の多くの人は考えます。しかし、兵庫県に3年半前に引っ越してきて、初めて広島県以外で8月6日を迎えた時に、全く原爆のことを感じる雰囲気がなかったことに驚きました。私はそのことに気づいて以来、もっと他の県の人にも原爆について知ってほしいなと考えていました。そして、このラジオ番組制作という多くの人に自分の伝えたいことを伝えられる機会に、原爆のことを話したいと考え、このテーマを選びました。ここで8月6日に広島ではどのようなことが行われているのか少し紹介したいと思います。皆さんもご存知だと思いますが、まず広島の平和記念公園では原爆で亡くなった方々の霊を慰め、世界の平和を祈るための広島平和記念式典が行われます。その他にも平和記念公園内の原爆供養塔前において、原爆で亡くなった方々への慰霊を行う原爆死没者慰霊行事や、子どもたちがそれぞれの平和への思いを言葉や音楽、演劇など様々な形で発表する広島子ども平和議会、原爆犠牲者の慰霊と平和の願いを込めて原爆ドーム前の元安川で行われる灯籠流しなどがあります。こういった原爆に関する行事がたくさんあるために、広島に住む多くの人は8月6日になると原爆について自然と考えることができます。今から1945年8月6日の広島の原爆投下について話しますが、少しでもリスナーの方々に当時の様子を分かりやすく伝えたいという思いで、原爆で親類を亡くされた方にインタビューをしてきました。今回インタビューに答えてくださった方は、岡山県在住の岡拓美さん、77歳です。岡さんは10人家族だそうです。岡さんは岡山県児島郡に生まれ、岡さんが7歳の時に家族で広島市内に引っ越しをされたそうです。そして原爆が投下される1年前に、岡さんは岡山県児島郡に戻ったので、直接原爆に遭うことはなかったそうです。しかし、そのまま広島に残った兄弟が何人かいて、その兄弟のうち長女が原爆によって亡くなったそうです。また、岡さんの次女の父親と息子や長男の奥さんも原爆で大きな被害を受けたそうです。そのお話をこれから詳しく聞いていただきたいと思います。はじめに、広島の原爆についてのお話と、原爆投下の直前と直後のお話を岡さんにしていただいたので、お聞きいただきたいと思います。まず、広島の原爆についてのお話をお聞きください。
何年か経って私も広島へ生活するようになって、原爆に遭った人の患者さんを見た時には涙が出るような状態でしたね。やけどいうやつですよね。広島の人間は原爆って全然そういう呼び方はせん、ピカドンいうね、ピカッと光ってドーンと来たいうやつ、キロ四方はダメだったらしいですけどね。ほんでその今の平和公園の横に2本川がありますけど、まあ広島は6本あるんですけど、2本川はもう死体でいっぱいいうような状態だったらしいです。誰が誰かわからんようなね。
広島の原爆の被害の大きさを岡さんの言葉を通して感じました。私は小さい頃から原爆のことを原爆という呼び方でしか知りませんでしたが、ピカドンという呼び方を聞いて、当時の人にとっての原爆は本当に未知のものであり、 恐ろしいものだと感じたのではないかと思います。続いて、原爆投下直前と直後の岡さんの小学校での生活のお話をお聞きください。
体育の勉強と竹槍を持って、やーやー、ね、外人がもし上陸してきた時には竹槍で殺すような教育を受けたわけですよね。その時の小学生ね、そういうこと、女の人はなぎなたのような竹をなぎなたのように こしらえて、やーやーって、もし敵が上陸してきたらそれでいけよ。
今とは全く違い、小学生の頃に竹槍で戦う方法を学んでいたことにとても驚きました。まだ世間のこともわからないような小さい子供たちがアメリカ人と戦うための方法を学校で習っていたというのは本当に信じられません。戦争は子供たちの学校生活までも変えてしまうのだと感じました。